少子、新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ、火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。ご一緒にご起立できる方はご起立していただきまして、賛美歌21の18番、賛美歌21の18番、1節と3節のみをご答えいたしましょう。ご起立できる方は、ご起立できない方は。今日はこのようにしてということで教えてくださいました。主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。主の祈りは主法の裏面下の方にありますので、どうぞ。主の祈り、
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることで地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
続きまして、別冊購読文、当教会の別冊購読文、今日28ページ、28ページを開いて、購読文28ページの24、詩編100編です。いつものように上がっているところを私が、下がっているところを皆さんで唱和していただきたいと思います。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。
喜びなり主に仕え、
喜び歌って御前に進みれよ。知れ、主こそ神であると。
主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。
感謝の歌を歌って主の門に進み、
賛美の歌を歌って主の庭に入れ。
感謝を捧げ、皆を称える。主は恵み深く、慈しみは常しえに。
主の真実は永遠に及
ぶ。そこまでです。では信仰告白をいたします。使徒信条によって信仰告白をいたしますが、別冊購読文57ページをどうぞご覧ください。57ページ。主の祈り、あ、ごめんなさい失礼しました、信仰告白ということですから、57ページの方で、私失礼しました、 下の方に書いてあります。使徒信条。我は
天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死を蘇らえ、天に昇り、全能の父なる神の義に生かしたがり、かしこより光りて、生きる者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。
ご着席ください。聖書を拝読いたします。今日は旧約聖書詩編、ページは840ページ、旧約聖書の840ページ、詩編8編一節からお読みいたします。一節から10節までですね。指揮者によって一途に合わせて賛歌、ダビデの詩。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。幼子、血のみ子の口によってあなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの点を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡る者も、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。そこまでです。祈祷を矢田先生にお願いいたします。
祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を心から賛美し、あなたの栄光をたたえます。あなたはこの世界を作ってくださった方です。そして人間を、私たち一人一人を良いものとして創造してくださいました。それにもかかわらず、私たちはあなたに背き、身勝手を繰り返し、互いに争い、またあなたを忘れ、思い煩いを繰り返してまいりました。まずそれを懺悔いたします。しかし神様、あなたはこんな私たちのために、神の子であり、神様そのものであるイエス様を与えてくださいました。イエス様をこの世界に送って、この世界を、この世界を生きてくださり、そして命を与えてくださいました。私たちがイエス様を主と信じる、そのことによって神様に伴われ、神様に生かされる、 その人生を生きるという喜びに入れてくださる、その約束を与えてくださいました。そしてそれだけでなく、あなたは日曜日を制定してくださいました。礼拝の日です。そして教会を建ててくださり、この教会を建ててくださいました。そして今この時に、それぞれの生活の場からあなたが呼び出してくださり、この礼拝の場へと呼び集めてくださいました。感謝します。私たちはあなたの御言葉を、そしてあなたから今一度与えられるはずの許しの宣言を聞こうとしています。どうぞあなたがこの礼拝の場の真ん中に来てくださり、そしてすべてを導いてください。私たちは弱いものなのです。イエス様の贖いを、救いをここの場に集っているほとんどの者は、少なくとも一度は信じました。信じているはずなのです。しかしそれにもかかわらず、私たちはすぐに思い煩いを繰り返します。どうぞ今この時に、今一度救いの確信を与えてください。また私たちの教会の群れには、病の家、老いの家、またはさまざまな煩わしいこと、または仕事、または思い煩いが深すぎるためにこの場所に集えないものもいます。しかし教会はそのようなもの全てを入れてあなたの民です。どうぞその一人一人にも望んでくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。詩編八篇。この詩編八篇は、神様が何者なのかを描く中で、その中で人間とは何者なのか、この私は何者なのかということを教えてくださっていると思います。詩編八篇は最初から最後まで賛美です。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。詩編八篇はこの確信で始まり、同じ確信の言葉で終わっています。でその間に何が書いてあるかというと、ずっと神様がどのようなお方かということが歌われています。その真ん中にあるのです。人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。この真ん中の10節ある中の5節がそのような言葉です。神様が何者なのかを語る中で、人間とは何者なのかということが語られているわけです。箇所の一節、賛歌ダビデの詩、新共同訳では小さな文字の表題として書かれてあります。賛歌ダビデの詩と書いてあります。イスラエルのダビデというのは、イスラエルの最も偉大な王ダビデで、そのダビデは偉大な王なんですけれども、王として立てられるそれより前にはサウル王に命を、ね、狙われ逃げ惑う苦しい日々を送っていました。で、詩編にはダビデの詩と書かれている詩編がたくさんあるんですけれども、その多くのものは 非常に困難の中、苦難の中にある弱い一人の人間の祈りになっています。苦難の中にいて、その中から神様に対して嘆き訴え、時には不平まで言い、救いを求める祈りです。この詩編8編には、でもこう全部読んでもですね、具体的な苦難の内容とか苦しいですとか助けてくださいという言葉はありません。具体的に苦しめられてますとか救ってください、そんな言葉もなし、何がどんな困難がある病に侵されているとかそういうことは書いていないんですけれども、でもダビデの詩と書いてあるところから、この詩編も苦難の中で自分の弱さを痛感している一人の人間として神に向かっている、そんな賛美の歌と受け取ることが許されるんじゃないかと私は思います。この場面は夜のようです。4節には、あなたの天を仰ぎますとあって、月も星もとありますから、ダビデが天を見上げたのは夜のことだったようです。おそらく敵に追い詰められ昼間の間逃げ回っていて、ひっそりで隠れていた。夜になってやっと目を上にやることができたのかもしれません。夜空の月や星を見ていると、宇宙の無限の広がりを感じます。果てしなく広がるように見える天ですね、その下にあって人間は小さい、人は見えないくらい小さいものです。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの。こんな壮大な天のことを、あなたの天、神様の天だと言っています。人の目には無限に大きなものと感じるこの天も、神様の指の技だというのです。神様はなんと大きい偉大な方なのか、ふと自分自身のことを考えると、私たちはというか私はと言ってもでしょうか、ダメな自分を見て、まあ自分を見ると価値がないとか思ってしまえるぐらいで、もう小さな小さな私、ダメな私を見てうずくまって動けなくなってしまうことがあります。けれども人間というのはそもそも注目に値しないくらい小さなものなんです。自分を見てダメだとうずくまるということ、それは謙虚なように一見見えても、実は謙虚を装った傲慢なのかもしれません。自分自身をいくら見たって、私が何者かということを知ることはできないと、この詩編は教えてくれているように思います。5節こう続いてます。そのあなたが、大きな大きなあなたが、神様が御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。人間はただの小さな被造物の一つに過ぎません。滅びやすい小さなものに過ぎません。でもその人間に神様は御心に、神様はこの人間に、この私に、小さな小さな私に御心を留めてくださるというのです。顧みてくださっているというのです。人間はと言っていますけれども、これ一般的な人類というよりも、 心を弱くした一人の私という意味合いの方が強いと思います。取るに足らない被造物、一被造物である人間、その中でも弱く何もできない私、でもその私を神様は御心に留めてくださっている、特別に目を向けてくださっていて、そして主は共にいてくださっている。この詩編からその驚くべき恵みの事実、それが迫ってきます。この時詩人ダビデですね、ダビデの祈りです。ダビデは思わず天を見上げて、そのことに気づいて、神様が目を留めてくださっているのだ、偉大な大きな大きな神様です。思わずダビデは声を上げているんだと思います。そのあなたが御心に留めてくださっているとは、人間は何者なのでしょう、私は何者なのでしょう、そんな神様に愛されているなんて。教会で話す時ではなくて学校でですね、ノンクリスチャンの子がほとんどという場所で話す時によく一般論ですけれども、この詩編八編の話をすることがあります。というのは、ね、自分のことは好きになれない、愛せない、そうかもしれない、そういうことはある、でもあなたのことを大好きで目を留めてくださっている神様がいる、で神様っていうのが分かんないっていう子には言います。あなた、ね、自分のことを好きじゃなくても、あなたが好きな相手の方が私のことをもっと好きなんだって、だから自分が好きになれなくても私の好きな人が好きな人だから、まあ好きになってよっていうことを言ったりします。その時に詩編八編取り出したりします。すみません、少し雑談を入れました。詩編に戻ります。五節、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう。この詩編を読んで聖書をよく読んでくださっている方は、この人の子イエス様のことじゃないかとまず思い浮かべる方はいるかと思います。ヘブライ人の手紙、新約聖書の方では、ヘブライ人の手紙の 2章でしたっけ、この詩編八編のこの場所を取って、この人の子がイエス様だということでその言葉を紡いでいます。ただしこの詩編八編そのものを、ただこのダビデの祈り、ダビデの賛歌、ダビデの詩として読むときには、これは明らかに人間ダビデ、人間のことです。人の子と言いますとですね、新約聖書だとイエス様がご自分のことを人の子と呼んでいましたから、やっぱりまずはイエス様のことが思い浮かぶんですけれども、旧約聖書の言葉遣いとしては人の子というのは人間と全く同じ意味になります。何々の子っていう表現が実は旧約聖書にはたくさんあって、イスラエルの子らっていうふうに新共同訳ではイスラエルの人々と訳されているものが、直訳するとイスラエルの子ら、子供たち、息子たちっていうふうに訳されていたりして、まあ人間と同じようなものです。で、何々の子ら、それはイスラエルの子らはイスラエルの一員というような意味だけです。だから人の子は人間です。新約聖書の方でもやはり思い浮かべるので、その新約聖書のお話を少し加えますけれども、ヘブライ人の手紙2章ではイエス・キリストの確かな救い、どんなに確かかというところでですね、5節から7節をほとんどそのまま用いています。 で、イエス・キリスト、人の子イエス・キリスト、それが神にわずかに劣るものとしてイエス・キリストを作り、それがこう全てのものを、支配するように置かれました。だからイエス様の救いは確かなんですという文脈になっていますが、すいません、先ほども言いますけれども、まずはこれ人間、旧約聖書の文脈で人間というところで味わってみたいのです。詩編8編、またその5節を中心に前後見ます。人間は何者なのでしょう、私は何だろう、そう問いながら最初から最後までどう読んでも神様が何者かだけを語っています。だから人間の価値っていうの、第一の価値は大いなる神様が御心に留めてくださっていることなのだと、この詩編の8編あえて言い切っているのだと思います。主なる神様、天地の造り主、全能の神様、全宇宙のすべての創造主、すべての支配者、その神様がこんな私を愛し求め続けてくださっている、その人間とは何者なのでしょう、私は何者なのでしょう、私たちは一人一人大いなる神様が御心に留めてくださっているという理由で、その理由、ほとんどその理由だけで私の存在、意味あるものとなったのです。だから何よりも確かな私たちの価値というのは神様が御心に留めてくださっていることだということです。まあ、私たちの普通の生活に戻って、私たちは、私たちはという時よく私はのようなものなんですけど、私は、ね、何者なんだろうと考える時にはよく下や横ばかりを向きがちです。下を向いて自分自身を見極めようと一生懸命頑張っても弱いダメな自分ばかりが見えてうずくまって動けなくなってしまうことがあります。またそうではなく、時にはキョロキョロと横ばかりを見ます。他人と比べます。比較に明け暮れて、時には自分の方がマシだと言ってなんだか傲慢になったりと思えば、他人より劣っている自分に目をやって落胆してしまう、なんていうこのつまらないことばかりに明け暮れるということが、私以外にも人間よくあることなのではないかと思います、ね、下ばかりを向いてダメな自分、横を向いて比較してダメな自分、自分を見失ってしまうということがあります。でも第一に私たちが見なければいけないのは、下を向いて自分ではなく、横を向いて比較ではなく、上だというふうに詩編8編は教えてくださっていると思います、ね、他人と比べるのではなく、弱い自分を見るのではなく、または自分の能力、自分の中に何かを探すというよりも、まず大切なのは上です。ダメな自分を見てうずくまることは決して謙遜でも何でもないのだと思います。人はこの無限の宇宙の中でそもそも価値がないくらい、注目するに値しないくらい小さなものなんです。私たち人間の価値は、価値の根拠というのは弱くあやふやな自分自身にあるのではなくて、大きく確実な神様にあるんです。だから私たちはいつも上を見て、 神様が共にいてくださるという恵みを受け取り続けていきたいと思います。上を見てください。この上には目を上げて目を上を見ると十字架があります。詩編8編続きを見ていきます。7節、神様は目を注いでくださるというだけでなくて、私たちに大きな役割を与えてくださいました。7節、御手によって作られたものをすべて納めさせるという役目です。これ神様のものを納めるわけですから、決して身勝手な支配ではダメなことは確実です。身勝手な支配力を振るっていいんだということはではありません。神様のものを神様のものとしてふさわしく保つために奉仕するということです。すべてのものが神様のものとして実際に立ち続けることができるために働くということだと思います。環境問題も伝道もこれなのかと思います。偉大なる神様は私たちを憐れみ、いつも心に留め、共にいてくださるだけでなくて、私たちを神様のために用いてくださっているのです。そしてその用いてくださるその役割というものは、人間の中のいわゆる役に立ちそうなものだけに与えられているのではないと詩編8編は言い切っています。2節3節です。2節から3節なんですけれども、2節の最後の行からですね。天に輝くあなたの意向をたたえます、幼子血のみ子の口によってとあります。神様の栄光は幼子血のみ子の口によって称えられるというんです。幼子血のみ子とここで言っているのは、おそらく決して罪なく無邪気で素晴らしい人間ということではないと思います。幼子血のみ子というのは人間の中でも最も弱く、ね、か弱く小さいものを表しているかと思います。神様は幼子の拙い言葉や血のみ子の言葉にもならないような叫び声による賛美、それを喜んで用いてくださるようなのです。自分自身振り返ってみると、私の言葉は幼子から成長していないかもしれない。それどころか相変わらず肉の人で、硬い食べ物ではなくして乳しか飲めない血のみ子のままかもしれない。しかし神様は幼子血のみ子のような私たちの口を神様のために用いてくださる。神様を褒めたたえさせてくださり、その褒めたたえるこの拙いこの私たちを喜んでくださると言っています。私たちは信仰生活を送っていく中で、自分自身が幼子血の海子のまま成長していないことにがっかりすることがあります。いつまでたっても幼子のような拙い祈りしかできない私、それどころか自分勝手で隣人を愛するものになれない、相変わらず肉の人で乳しか飲めない血のみ子のままの私、でもそれにもかかわらず神様はこの幼子血のみ子のようなこの私たちの口をも神様のために用いてくださる。神様を褒めたたえさせてくださるのです。 美しい祈りの言葉にならなくてもいい。透き通った賛美の声でなくてもいい。拙い言葉、言葉にもならない叫び声、そのような賛美を喜んでくださること、それをまず忘れないでいたいと思います。私たちの価値は私たち自身にあるのではなくて、神様が御心に留めてくださることにあるのですから、どんな時にも恐れないで、主を見上げ、主の愛を喜んで受け取って賛美し続けたいと思います。そしてそれだけではありません。3節はこう続いています。幼子血のみ子の口によって、あなたは敵、あなたの敵に対し、あなたはあなたの敵に対して砦を築き敵を滅ぼされます。この砦を築きの砦という言葉は力とも訳される言葉です。幼子血のみ子の口からの言葉を神様の力として用いてくださるというんです。弱いものを神の力としてくださる。私たちは弱い時にこそ神様の御力によって強いのです。神様は弱い私たちの、弱い私たちを神様の恵みによって神様の力としてくださり、神の敵を滅ぼすために用いてくださるのです。神の敵というのは、神を神と思わないもの、神などいないというもの、神様の恵みに気づいていないものかもしれません。神様は神を神としないものを滅ぼし、信仰者へと変えるために、私たちの拙い祈り、私たちの弱い力を神の力に変えて用いてくださるのです。その恵みに感謝しつつ、どんな時にも主を見上げ、主に頼み、そして祈り続けていきたいと思います。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。私たちはまず力ある神様がこの私たちを愛してくださっている事実を心からまず喜びたいと思います。喜んで賛美を捧げたいと思います。だって神様はこんな私を、こんな私たちを、神の皆が全地に満ち溢れる世界の実現のために用いてくださると言ってくださっているのですから、祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みを感謝します。どうぞ私たちが生活する中で、すぐ下を向き横を向きがちですけれども、上を見ること、あなたを見上げること、そしてあなたの恵みを、そしてイエス様の十字架を見上げること、それを忘れないようにさせてください。私たちはあなたによって一人一人かけがえのない価値あるものであります。それをどうぞいつ何時も忘れないように導いてください。そしてあなたが私たちの弱いもの、弱い力を神様の強い力に変えて用いてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
それでは賛美いたしましょう。ご無理のない方はお立ちいただきまして、賛美歌21の484番、484番の1節と4節のみを歌います。 それでは賛美歌21、65の2番の方、賛美歌21の65の下の方の2番の方を、感謝の意味で一緒に歌いましょう。そしてご起立いただける方はどうぞご起立していただきまして、昭栄の29番をご一緒に歌った後、祝祷を先生からいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。